世田谷通信。この番組は世田谷区の提供でお送りします。今年のカレンダーも最後の1枚。2021年もいよいよ年末が近づいてきました。皆さんいかがお過ごしですか？こんにちは、藤崎あかねです。さて今回の世田谷通信は区長の談話室をお送りします。保坂信人世田谷区長が毎月多彩なゲストをお迎えし、世田谷区の身近な話題も取り上げながら楽しくお話を伺っていきます。今回の区長の談話室は区立教育総合センターがオープンしますというテーマでお送りします。ではお聞きください。さて区長、今私たちは若林5丁目に新しくできた世田谷区立教育総合センターの方に来ています。素晴らしい建物ですね。
とても開放的でですね、これ昔の若林小学校の跡地に建った、教育総合センターなんですが、芝生があって、そこからもう自由に開け放たれてですね、地域の方も子どもたちも出入りできると、そういったこう皆さん来てくださいっていう雰囲気の建物ができました、
教育センターっていうふうに言うと鶴巻を、ね、思い浮かべる方が多いと思うんですが、こちらは若林5丁目に新しくできたということですね、
世田谷区の中央図書館と一緒にプラネタリウムなどがあるですね、教育センター長年親しまれてきましたが、その機能も丸ごとこちら若林の方に移ります。なのでそこに一体化して教育総合センターになっているわけなんですね、
はい、わかりました。ということで今日のテーマ、区立教育総合センターがオープンしますと題しまして、12月20日にオープンする区立教育総合センターについてお伝えしていきます、ということで早速区長中に入ってみたいと思います。
はい、
こんにちは。
こんにちは、
では早速ゲストをご紹介しましょう。世田谷区教育委員会教育長の渡部理恵さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
渡部教育長には令和2年8月放送の ICT ギガスクールの会にもご出演していただきました。さあそしてもう一方です。世田谷区教育政策部教育参与の平沢康政さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて保坂区長、この区立教育総合センター、まずはどのような役割があるのかということから教えてください。
そうですね、大きな刺激になった、視察がありまして、これは前堀教育長時代に小中学校の校長先生ら4人と、私も入ってオランダのですね、教育支援センターっていうのを見たんですね、で実はそことそっくりの今雰囲気ができているので、ワクワクしてるんですが、実はオランダの教育支援センターには、たくさんの教材があり、研修室がいくつも分かれていて、そこにベテランの教育学者やベテランの先生がいらっしゃって、さまざまな教員の悩みにアドバイスをしたり、教員たちが共同研究をしたり、またその教材をね、一番いい教材、これを選ぶサポートをするということで、大変素晴らしい研修の場だなというのを見てきました。でその後ですね、この若林小学校が移転をするという話になってきた時に手狭な教育センター、これは実は今鶴巻に、ある教育センターはプラネタリウムとですね、図書館の部分は残るんですが、それ以外のところが単に引っ越すだけではなくて、やっぱりそのバージョンアップするといいますか、新しい時代に即した、教育支援の拠点ということで、だいぶ長いこと議論して構想を進めてきました、
なるほど。その新しい施設とても楽しみなんですが、館内の特徴を一言で言うとどんな感じになりますかね。
出会いと交流の機能が、 何重にもこう工夫されていると思います。区民の方がお子さん自身が遊びに来たり、学校の先生が授業を作り上げていくディスカッションをしていたり、また世田谷区っていうですね、92万人いる自治体の大学も、17以上ですね、大学学部がありますので、そういうその世田谷区全体の社会資源が教育学校に、うまく活用されていくようなネットワーク、はい、その交差点としての機能を、はい、発揮すると学校もだいぶ楽しくなってくるのかなというふうに期待をしているんですね。
では早速館内を渡部教育長そして平沢さんよにご案内していただきたいと思います。まずは正面玄関を入ると右側に区民の交流スペースがあります。平沢さんよ、ここはどのようなスペースになるんでしょうか。
はい、入っていただいて全面ガラス張りで非常に明るくて、元小学校の教室でいうと4つ以上ですねの広さを持っています。名前がですね、笑顔の森というふうに名付けています。さまざまな区民の方にですね、もうたくさん使っていただけるようにということで、はい、工夫をしています。入り口から一番奥になるんですけれども、赤ちゃんがハイハイしても大丈夫なコーナーですとか、真ん中これはもうすごく目立つんですけれども、はい、光と影で子どもたちや、まあ、一緒に来たお母さんとか、お父さんに遊んでいただけるような空間を用意しています。
なんか櫓というかテントみたいになってますよ ね、 そうですね、はい、はい、こちらの空間が遊べるスペースになるということですね。はい、
どんな遊びが出るかとっても楽しみにしています。
本当ですね。
その手前はですね、さまざまな方が、なんていうんですかね、輪になってとか、いろいろお話をしていただいたりと交流していただけるような、ものとしてコーナーを準備しています。
ちょっと小型の体育館ぐらいありますよね。
そうですね、
はい、
木製の木とか椅子とかが本当に、ね、素敵に配置されていてくつろげそうな場所ですね。
とても温かい雰囲気が出てるなと思います。
はい、わかりました。さあそして、交流スペースの隣にもお部屋があるんですが3つありますね。こちらはどのようなことに使われるんでしょうか。
はい、ここもぜひご紹介させてください、はい、ラボラボという部屋とですね、アトリエというお部屋とそれからセルフカッケという3つのお部屋がございます。はい、でラボラボはですね、これから世田谷区が力を入れて新しい教育 STEAM 教育に取り組んでいこうと、それの、まあ、実験室というところにまだ、これからいろいろ準備していかなきゃいけないんですけれども、まあ、そういうさまざまな活動ができるような空間として準備しています。いろんな実験器具も準備しています。真ん中のアトリエはですね、これはここは乳幼児教育センターの機能を持ちますので、例えば廃材を利用したアートを、小さな子どもたちにここで作っていただくとか、そういう準備も進めています。3つ目はセルフカフェ、ここにはですね、いろいろな、ものをこうご自分たちでちょっと飲んでいただいたりとか、そういうような、準備をこれからしていこうかなというふうに思っているところです。
ここもね、とても開放的なスペースになってますね。
ね、同時に、いろいろなグループや個人が、はい、それぞれの活動をして、はい、でまあ、お互い刺激し合ったり交わると、まあ、そんないい雰囲気ができていると思います。
はい、さあそして平沢さんよ、今ちょうどね入ってくるときに区長の方からもお話ありましたけれども、はい、外もとても広くて芝生が綺麗で、はい、こちらも区民の方が利用できるスペースになるわけですか。
はい、お子さんがですね、わーっていう、こう声を出していただいて、裸足で自由にこう走り回っていただいたり、水の準備もしてありますので、泥んこ遊びもできるような、いろんな工夫をしています。いっぱい楽しんでいただけるような準備をしています。
いや本当にここのスペースができて、ね、区民の方たちいろんなことに使えそうですね。
そうですね、はい、研究とかね、議論だけしてるんじゃなくて、はい、地域の子どもたちが、うん、もう思い切って遊べる空間もね、はい、用意されてますね。
はい、さあそして、続いてなんですが、玄関今右側のところをご紹介していただきましたが、左側です。ここは大きな
ホールのような研究室と書かれたお部屋があるんですが、こちらについて渡部教育長、ご説明お願いできますか。
はい、ここは研修室太陽というふうに名前がついています。太陽と名前がついているように一番大きなここは、ホールになっています。240人入れます。今までが105人だったので倍以上の人が入れるようになっています。で、後ろ の座席のところが収納できるようになっています。それから前にあるステージも上に上げられるようになっているので、とても広いスペースができるので、また新しい使い方ができるんじゃないかなっていうふうに期待をしているところです。区民の方にもここは貸し出しをすることになってますので、はい、区民の方も新しい使い方をぜひ考えてほしいなと思っているところです。
じゃあなんか発表会だったりとかそういうことにもお使いいただける。
二重扉になっているので、かなり集中した、はい、お話を聞くとか、はい、ちょっとした音楽を、はい、耳を傾けるとかいい環境が、うん、出来上がったと思ってます。
なるほど、ね、また一つこういうところが増えると、はい、ね、いろんな活動に使えそうですね、
はい、ぜひ工夫してほしいなと思っています、
はい、そして1階入って正面のスペースなんですが、渡部教育長、事務室ということなんですが、はいはい、これ教育委員会の事務局だけではなくて区の関係部署というのも配置されるということで、はいはい、なんかちょっとフリースペースのような形ですけれども、はい、これはどういうスペースになりますか。
ここは総合事務室っていうふうに言っていて、今向こうの教育委員会の方にある組織が3つの課がここに来ることになっています。それとともに区の方の研修担当課が入るんです。あと2階には政策研究調査課も入ることになっています。今までは別々に研修をしていたんですが、職員と教員が一緒に研修をしたらまた新しいものが生み出せるんじゃないかと思って期待をしているところです。
これも初めてですよね、はい、学校の先生の研修と、はい、区役所の職員の研修と、はい、クロスオーバーする部分があるんじゃないか、はい、でそこをお互い刺激しながら、はい、やれるといいなってことですよね、
はいはい、それぞれに狭い見方をしているところもありますので、ぜひ新しい見方を身につけてほしいなというふうに考えています。
また新しい取り組みがここにもまた一つあるということなんですね。はい、わ、はいはい、かりました。じゃあ続いては2階をぜひご紹介していただきたいと思います。さて2階の方に上がってきました、教育相談というふうに書かれたお部屋がまずあるんですが、こちらについて渡部教育長ご説明お願いします。
はい、ここは教育相談室です。いじめや不登校や特別支援教育などそのような相談に応じる場所になっています。ここに入った時に窓口が一本化されるんです。今までどこに相談していいかわからなかったっていうところがいっぱいあったんですが、一本化されたので保護者の方もとても利用しやすくなると思っています。
はい、さあそしてそのお隣なんですが、ホットスクール城山というふうな、プレートがあるんですが、区長、ここはどういったスペースですか。はい、
世田谷区もですね、900人に近い小中学生がそれぞれの事情で学校に行けなかったり行かなかったりということで不登校の状態にあります。実は希望が丘にですね、希望が丘中跡地にホットスクール希望が丘って2年前にオープンしたんですが、やはり大変ですね、多くの子どもたちが利用していただいてます。ここは教育支援センターということで、不登校の子どもたちが自分をゆっくりと取り戻していくというところで、居場所でもあり学び育ちの拠点でもありというようなことで、今城山幼稚園の後で運営しているホットスクールがここにちょっと大きくなって移転してくるという場所です。
はい、そして渡部教育長、2階にはたくさんの研究室もありますよね。
はい、ここがこの教育総合センターの大きな特色の一つです。ぜひ教員の皆さんには来ていただきたいなっていうふうに思います。見ていただけると分かるようにソファーがあるんですね。でここでお茶でも飲みながら、ちょっとやっぱり日頃の悩みとか授業のこととか、そういうことを気軽に話をしていただけるようなスペースにしてほしいなっていうふうに思っています。それからボードもたくさん用意してありますので、本当日頃の授業のこととか、今ICT を使った教育になってますから、ここで ICT を使いながら考えていただいたりとか、そういうところにしてほしいなというふうに思っています。それからもう一つ大きな特色が、スタジオが用意されています。このスタジオも教員が自由に使えるんです。でここで 自分がやる事業の研究をしたりしてもいいし、それから実はここに9時まで先生が待機していることになってるんです。ズームで事業のこととか子どものこととかを相談して、それを答えられるようなシステムになっています。9時までですので、ぜひ電話でもいいし、ズームでもいいし、相談してほしいなっていうふうに思っています。ここ結構広いスペースです ね、
そうですね。
だから大人数の研修会もできますし、
はい、
それから個室に分かれているところも3つあります、うん、月と星と虹というふうになっています。月と星を一緒にするとかなりの人数入りますので、ぜひ活用してほしいと思っていますので、はい、よろしくお願いします。
はい、わかりました。ということで1回2回とすべて、ご紹介していただきました。ありがとうございます。ではこの後まだまだお話伺っていきます。さて今日のテーマは、新しくオープンする区立教育総合センターについて、若林5丁目にあるセンターにお邪魔してお送りしています。ゲストは世田谷区教育委員会教育長の渡部理恵さん、世田谷区教育政策部教育参与の平沢康政さんです。区長、今館内一回りしてきましたけれども、本当に素晴らしい施設ですね。
そうですね、まず広いっていうのがね、実感なんですよね、うん。敷地がね5600、そして、床がなんと4500ということで、いろんな機能がゆったりと、
はい、
展開をされてるなと。でこういうスペースができたことで、これまで、なかなか出会うことがなかった世田谷区内のですね、もう本当にこう出会うことで素晴らしく、
はい、
こう価値が出てくるような交流や、またその価値創造といいますかね、その特に教育ですから、新しい学び、はい、学力あるいは知恵、いろんなことがここから生まれてくるなという予感が、
はい、
もう本当期待が高まりました。
うん、白を基調にしてあって、はい、本当に暖かくて、ね、広々とした空間なんですが、先ほど区長からこのセンターの意義とか目的などについてお話があったんですけれども、改めて渡部教育長、この点についていかがでしょうか。
はい、これからいかに社会が変化しようとも、子どもたちはそれから逃げることなく、むしろ主体的にその変化に向き合って、そして一人一人が自分の可能性を信じて、夢や希望を持ってたくましく生きていけるように、すべての子どもたちや学校全体を支援する、そんな役割が持てるといいなというふうに思っています。これからの世田谷の新しい教育を推進していく中心となるのが、この教育総合センターであると思っています。先ほど区長からオランダの教育センターに似た雰囲気があるというお話がありまして、はい、そのような機能を持たせられるといいなというふうに思っていますので、教員が集って、
はい、
多くの資料をもとに、さまざまに事業について、または子どものことについて語り合うような、そんな雰囲気のある教育総合センターにしたいなと思っています。
はい、平沢さんよはこの点についていかがでしょうか。
はい、今渡部教育長からのお話にもありましたけれども、私もですね、この新しくできる教育総合センターは世田谷区の新しい教育を推進していく、その拠点になるんだというふうに思っています。これまでの教育センターが持っていた機能、これに加えたですね、新たな教育を推進していくためのさまざまな取り組み、これをこの新しい総合センターの機能を最大限生かして進めていきたいというふうに考えています。
はい、この教育総合センター開設、先ほどオランダという、ね、お話があったんですけれども、その他にもこう背景として何かこう重要なこととかあれば、また教えていただきたいんですが、渡部教育長いかがでしょうか。
はい、これから教育は今本当に変わっていまして、
はい、
ICT を今は使った教育に変わっています。子どもは今一人一台タブレットを手にしているわけですから、もう今までと同じ教育をしていたんでは本当に間に合わなくなってきているんです。
はい、
だからそれを本当にこの教育総合センターが推進していく役割だっていうことを、うん、こちらも認識しながら教員も認識して、ぜひ学びの拠点にしてほしいなと思っています。
いろいろなことがちょっと今変わってきている、はい、そういう時代の背景っていうのもあるということですね、
はいはい、そうです。
平沢さんよはこのセンターの、運営方針というのをどのようにお考えでしょうか。
はい、私はですね、これをずっと言い続けてるんですが、3つ、はい、大きく掲げています、
はい。
1つは教育の質の転換、もう1つは、誰一人置き去りにしない教育の推進、3つ目は、子どもたちの学びを支える環境の整備、タイトル的になってるんですが、これを具体的に区民の皆さん、また学校にですね、分かりやすく情報発信していきながら進めていければというふうに思っています。
渡部教育長、先ほどからね、そのこう新しいこととか、そのいろいろな交流の場というお話がたくさん出ているんですが、もう期待すること、目指すもの、そういったものというと、まあ、本当に今までのお話と、ね、同じこと、それからまたさらにということとなると、どういうことがありますか。
はい、今先生方もこの新しい教育に向けて、はい、すごく努力をしているところです、うん、今までは黒板に向かって、そしてチョークへ授業していたわけですが、今一人一台タブレットを持っていますので、うん、そうではない授業に変換していかなければいけない。先ほどもお話をしましたが、
はい、
子どもたちが自分で課題を見つけて、そして友達と共同して学んで、
はい、
そしてより良い解決を目指すという教育に変わりつつあるわけなんです、
うん、
だからそのことは子どもも大人も理解するべきだと私は思っていまして、うん、この教育総合センターではそういう意味で本当に子どもから大人までが新しい教育について語り、そして学ぶような、うん、そんな役割を持てるといいなというふうに思っています、うん。まあ、教育においても新しいものを生み出して、
はい、
様々な考え方に触れて、
うん、
どんどん形を変えて、
はい、
そして想像しなかった新しいものやことが生み出される、
はい、
そんな場所にしていきたいと思っています、うん。
平沢さんよ、お聞きしたいんですが、はい、今までのお話にもあったように、やっぱりこの教育センターがこの世田谷の子どもたちのこれからの未来のためにということで重要なセンターにこれからなっていくなということを本当に感じたんですが、
はい、
今後の抱負、これからまたいろいろ時代も変わっていくかもしれない、こんな中での今後の抱負っていうことを教えていただけますか。
はい、子どもたちがどういう、こう社会を作っていってくれるか、それはやっぱり子どもたちが答えを持ってるというふうに思っています、うん。ですので、できれば小学校時代、中学校時代、一度はですね、この新しい教育総合センターに来てもらって、うん、そこでいろいろ活動することで、私たちそれを、そこからいろいろ教わってですね、
はい、
新しい取り組みや新しい機能をさらに充実していきたいなというふうに考えています。とにかくたくさんの方に来ていただきたい、うん、というのが今 の、 私の一番の思いですね。
はい、分かりました。区長、ね、コロナ禍を経て、まあ、今もまだ、ね、終わっているわけではないですけれども、はい、そのタブレット一人一台という時代になりという中で、子どもたちもですけれども大人も一緒に変わっていかなくちゃいけない、この教育の場っていうところなんで、ね、そういったことが本当にたくさんの意味が含まれている場所だなというふうに感じました。最後にぜひここの場所についてもう一度区民の皆さんにお願いします。
先ほどオランダの例を申し上げたんですが、はい、私が同行したのはこの時だけなんですが、うん、教育委員会はその後ですね、フィンランドの少人数教育、ここを何度か見に行き、教員が派遣をされ、そしてイタリアのレッチョエミリアというですね、これは、町全体でアートをするような、
うん、
そういう形でその子どもを包み込みながら育てると、
はい、
これも見てきて非常にインパクトを受けたと言っていました。世界中のいろいろなコロナ禍の中でもその教育のスキル、
はい、
進化していると思うんですね、
うん。
でこの時代ですから、その ICT で情報を共有することも、うん、できますし、ぜひですね、ここは学校だけじゃなくて、
はい、
学校に入る前 の、 保育園幼稚園 の、 お子さんたちの育ちと学びと、その学校教育をこうきちんとつなげていこうということで、乳幼児、教育センターですか、
はい、
こちらの方も作られるということなんで、まあ、文字通り世田谷の子どもたちの バックアップの頼もしい役割をしてくれるといいなと思っています。
はい、わかりました。ぜひ区民の方々皆さんにお越しいただきたいですね。はい、はい、12月20日にオープンということです。ということで今日はゲストに世田谷区教育委員会教育長の渡部理恵さん、そして世田谷区教育政策部教育参与の平沢康政さんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のテーマは12月20日に新しくオープンする区立教育総合センターについてお送りしてきました。保坂区長ありがとうございました。今日の世田谷通信区長の談話室いかがでしたでしょうか。今回は区立教育総合センターがオープンしますというテーマでお送りしました。区長の談話室の対談の様子は世田谷区のホームページに掲載しています。今回の対談の掲載開始は再放送終了後になります。そちらもどうぞご覧ください。今日の世田谷通信は区長の談話室をお送りしました。世田谷通信、ここまでのお相手は藤崎茜でした。世田谷通信、この番組は世田谷区の提供でお送りしました。